私も働ける人生バラ色ラジオ。皆様ごきげんよう。パーソナリティの力士さゆり子です。この番組はセカンドキャリアを輝かしく生きる女性をお一人ずつゲストにお迎えして、その方のキャリアストーリー、生き方に迫る番組です。ゲストの方々は様々な経験を経て毎日を素敵に生きていらっしゃいます。そんな皆さんから素敵に生きるヒントを得て、あなたも最初の一歩踏み出してみませんか。今回もララコンシェルジュ代表の永橋智代さんと一緒に素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。永橋さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、今回お迎えするのは腸の改善専門家、一般社団法人腸活環境育成協会代表の神谷陽子さんです。神谷さん、ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。神谷さんは腸活のプロフェッショナルということで、腸活の協会を立ち上げられて、今もう何年目になるんですか？
ちょうど12月28日が、設立日なんですけれども、ちょうど11年目に突入しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
この11年、いろいろお聞きしたいことたくさんあるんですけれども、その、でも、もともとは実は神谷さん、腸活の前にされてたことも、実はあったんですよね。
はい。
はい。もともとは何されてたんですか？
もともとは、医療機関で、医療事務をしてたんですけれども、そこから、笑顔が大事だっていうことで、笑顔力講座というのを、講師として広めてました。
なるほど。笑顔が大切だっていうのは、その医療事務をされてて、ご自身が感じたことだったんですか？
そうです。はい。はい。
そうですね。そこから笑顔講座をされて、はい、で、その時も生徒さんたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、そこから、腸活ですとか、はい、栄養の道に進んだっていう、これは何がきっかけがあったんでしょうか？
きっかけはですね、カルチャーセンターさんとか、なんていうんですか、自治体さんで笑顔講座をさせていただいてたんですけれども、そのカルチャーセンターさんに、20代の女性の方が、受講されたんですね。でも彼女はずっと笑顔講座なんだけれども、こう、下を向いてたり、ちょっと気力があまりなかったりっていうことで、でも終わると笑顔で帰ってって、また来ると重い感じで来たので、ちょっと、個人的にお話を伺ったら、精神的にちょっと辛くって、お薬を飲んでいるっていうことで、それで自分としては、自分っていうかそのお嬢様としては、今後、笑顔を取り戻して就職したいということで受講されたということで、はい、お見えになってたんですね。
その方とこうお話しされる中で、はい、神谷さんにはどんな気づきと言いますか、なんか何かしてあげようっていう、なんか何をしてあげたらいいんだろうっていうふうに思われた。
そうですね。本当にお食事とかが、ちょうどその頃栄養学勉強してたんですけれども、お食事を聞いたら自分のやる気を起こすために、講座に来る前にアイスクリームを食べてきたと。それで終わると、頑張った自分へのご褒美でアイスクリームを食べて帰る。じゃあ普段のお食事ってどうされてるんですか、はい、って言って、うん、太りたくないからご飯はあまり食べませんと、うん、でもイライラしちゃうので、うん、お菓子は食べますと、ちょっとそれはあまり良くないんじゃないかなということで、ちょっと私なりに栄養の先生に伺ってみたら、そういうことをしているとちょっと栄養のバランスが悪くなっちゃうと、精神的にやっぱり折ってっちゃうらしいんですね。それで笑顔力の中にやっぱり精神的にね、折ってっちゃうのは辛いことだなと思って、ちょっとお食事についてもサポートできるようにしていきたいなと思ったのがきっかけです。
一人の受講生さんの、事象といいますか、ちょっと悩んでいらっしゃるっていうところに、こう、神谷さんがお話をよくよく伺って、笑顔になるためには、 お食事が大事なんだっていうことを気づかれたってことなんですね。
そうですね。
そこから今度は講座の流れとしてはどういうふうになっていったんですか？この笑顔、もち
笑
ろ
顔からね、腸に行った
ん、
んですけれども、
そこから腸に。
それで、笑顔になるためにお食事を整えるけど、実際に、その方もちょっと下痢と便秘を繰り返してたんですね。それで、実際に、お食事がちゃんと体に巡らないといけないっていうことを、教えていただいて、それには、考えていったら、ちゃんとお食事をとる。じゃあ、お食事が吸収する場所がどこかなって考えたら、腸だったんですね。それで、腸の状態がしっかりしてないと、せっかく取った栄養も入っていかないっていうことが、理解できまして、その頃はあまり腸腸って言ってなかったんですよね。でも、あれ、腸を大事にしないと、体のいろいろな、栄養、細胞を作ったり、脳への栄養とか、笑顔のための栄養が行き渡らないんだなってことが自分なりに理解できたので、それで腸にをお伝えしようと思いました。
なるほど。なんかこの笑顔の背景には栄養があって、栄養をこうちゃんと吸収させるためには腸が必要で、腸のそんな活動が必要でっていう、そのすごく段階を踏んで深く深く研究されてたわけなんですね。じゃあそ
あり
こ
ます。
でこの腸、どうなんでしょう。腸活って今、ふと私たちはもうありふれた言葉といいますか、よく聞く言葉ですけれども、この神谷さんが手掛けた当時、その11年前の当時は、腸活っていう言葉はもうポピュラーだったんですか？
全然、広まっていなくって、当初はですね、腸って大事だよって言ったりしたんですけれども、何がっていう感じで、
やっぱり結
も
びつかないっ
う、結びつかな
てい
かったで
う。
すね。
そうなんですか。
そこから一人一人一歩ずつっていう感じでした。それ
でも
で、
やっぱり、ごめんなさい。
それで私も別に、国家資格のある管理栄養士さんでも、医師でも看護師でもなかったので、余計ともあなた何言ってるのになったんですよね。
知識に裏付けされたものじゃないんじゃないかっていう、なんで腸が出てくるんだっていうところになってしまったっていうことだったんですね。
そうなんで
そこ
す。
はじゃあ結構苦労されたところだったんでしょうね。
そうですね。
からどうやってこう説得をしていたといいますか、
そこからは、そのお食事がうまくいってない元になってる人たちって、まず自分でお食事作ってないんですよね、ほぼ。でも背景に忙しいっていうのが一番あって、それで、月に一回作り置き会みたいな、おかずの作り置き会みたいなのを開催して、お料理作って持ち帰るっていうのをやって、その中で参加した人に、こういう食事を取っていくと体って変わっていくんですよっていう、草の根運動っていうんですか。お料理は結構皆さんね、興味あったので、そこで参加していただいてっていう感じでした。
お料理実際に作られて、皆さんどんな反応が あったんですか？
私がズボラなので 時間かけないでお料理作るんですよね。本当に10、あの、なんていう、シンプルに焼くとか蒸すとか、煮込むとか、そんな炊飯器使ったりとかするので、意外と簡単みたいな感じで、これならうちでやってみるっていうことで、それを作り置きを作ったことによって、ご家族にも持っていけたので、ご家族も、なんて言うんです。作り置き会、いっといでって言って、おかずの持ち帰りが喜ばれたみたいです。
楽しそうですね。
ね。
そんな風に楽しくこう自分で作っていってっていうのを繰り返して、この生徒さん自身はどうですか？なんか変化ありましたか？
そうですね。お料理作るようになったっていうのと、あと、一週間とか食事をその食事でやってたことによって、排便とかが安定してきたっていうか、気持ちよくなってきたっていうんですね。それでご家族との関係も、前はあまり作らなかった人たちなので いやいや作ってたので、それがなんか、 いっぺんにいっぱい作って、こう、その日ごとに変えてったっていうのが喜ばれたっておっしゃってました。
じゃあ、こう、自分の健康にも良くて、それが、こう、家族にも、こう、笑顔が広がってってっていうところで、神谷さんと
そう
し
で
てはや
す
っぱ
ね。
どうでしたか？なんかそのお話を聞いて、生徒さんからこんな風になったよっていうのをお話聞いて、どんな思いでしたか？
めちゃめちゃ嬉しかったですね。ああ、なんか、その人のためって思ってたんですけれども、ご家族にも喜ばれたっていうのがすごい嬉しかったですね。ね、女性の方がちょっと出かけるとなると、日曜日にやってたんですけど、何しに行くの？みたいな話になるんだけど、それが逆に応援してもらえる立場に変わって、喜ばれる立場に変わったってのを聞いて、ああ、やってよかったと思いました。
すごい、なんか神谷さんがたくさんの方の笑顔を ね、作られたんだなっていうのが今すごい伝わってきました。
りがとうございます。
そこから教
は
会
い。
の設立を目指していったんですか？
はい。そうですね。教会作るにあたってはですね、やっぱり人からのきっかけをいただいたんですけれども、そのお料理教室やったのを喜んで、なんて、SNS に上げてたんですね。そしたら、私もやってみたいっていう方がいらして、それで、ああ、じゃあぜひぜひって言って、レシピをお送りしたんですよ。そしたら、うまくできないって、連絡が来て、なんか人も集まんないし、うまくできない、どうやっていいかわかんないし、なんか腸活ってあまりって言われて、バックアップしてくださいっていう話になって、それでどんなバックアップがいいですかって言ったら、資格が欲しいって言われたんですね。それで、いや、全然思いつかなくって、そんなこと。それで、ちょっと資格講座を作るのはやったことがないので、ご登壇させていただいて、そういうのをやってるところにご相談させていただいて、資格を作って、その人たちをバックアップしたり守っていくっていうところを、教会という形で立ち上げさせていただきました。
すごいことされてますよね。なんかね、さらっとお話しされてますけれども、そこ、とっても大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、苦労したところですとか、なんかここうまくいかなかったとかっていうところ、ありましたか？
そうですね。自分の思いだけで、お料理教室とか始めちゃったものですから、いきなりカリキュラム作るとか、コンセプト作るとか、全然わかんなくって、それで、もう、ネット上でリサーチしてくださいって言われるんだけど、腸活なんて言葉は全然どこにも出てこないし、本当になんか一つ一つ、どうやって土台を積み上げていくかっていうところで、人の手を借りながら、やっていったっていうところがあるんですけど、その先がまた、集客ができなかったんですね。腸活って全然響いていただかないわけでしたので、腸活って何？って、お料理教室っていうと皆さん反応はいただけるんですけれども、やっぱりそういうお勉強となると、ちょっとみたいな感じがあって、で、本当に、一人でも二人でもから、反応が受けたいって方がいたら、人数関係なく、本当に一人でも二人でも、私、松本なんですけれども、東京までお一人のために行って、講座やって帰ってくるとかってしてました。
ですね、この一つ一つのその地道な、でも本当にでも生徒さんに本当にこう心を込めてその講座をやって差し上げるっていうのが今につながっていらっしゃるんですね。そのなんか神谷さんのその活動の支えになったものって何だったんですか？
そうですね。二つあるんですけど、一つは最初のきっかけをいただいたお食事がこう、ね、精神的に就職したいけど、その精神的に就職まで至らないっていう方、その子が、その後関係性は、腸活の教会始まってから関係性がないんですけれども、そういうなんか自分のきっかけをいただいたので、なんとしてでも、栄養とか腸のことを知ってもらいたいなっていうのと、あと講座を自分がやりたいっていう人がいたので、その思いをやっぱり形にして、 行きたいなっていう、その二人の人の思いだけをちょっとずらさないように、もうやっていこうと思いました。はい。
素晴らしいですね。原
は
点
い。
の思いをもうそのままずっとぶれずに持っていらっしゃるというその神谷さんの姿勢がすごいなって感じます。
ありがとうございます。
今はその、
はい。
教会の中でどのような活動をされているのか、なんかいろいろ活動されているんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひご紹介いただけたらなと思います。
ありがとうございます。それで、腸の改善とか、体質改善、やっぱり求める方が多いものですから、主人が内科医なんですね。それで、栄養学の方、主人も、はい、一緒にで、主人が主にやってまして、それで、なかなか、なんていうんです、ご自身で腸の中見えることができないものですから、遺伝子検査と腸内検査を組み合わせて、その人の、腸の状態、見える化して、それで遺伝子があると、遺伝子検査すると、どんなものに、例えば、糖質あまりこう受け付けない人とか、燃焼しきれない人とか、油が、取り込みやすくて燃焼できない人とか、いろいろそういう、リスクをお持ちな方がいるので、そういうの、その遺伝子検査に基づいて、食事指導をし、食事とか運動とか生活スタイルですね。それをしていくことによって、その人が、すごい気楽に自分の健康改善をできるようになってるものですから、ドクター遺伝子プログラムという名前で、体質改善とか、ダイエットとか、あと腸を改善するとお肌がやっぱりすごい綺麗になってくるんですよ。はい。皆さんね、結構お肌綺麗になってくるので、そのお肌のね、笑顔にもつながってくるので、はい。ストレッチとかも入れて、はい。サポートするように、はい。してます。
すごいな、全部つながってるんですね。
あ、つながってきまし
食
た。
事っていうところと、
はい。
運動っていうところと、生活スタイル。そっか、全部つながってる。運動っていう部分ではどのようなことをこう提案というかされてるんですか？
運動ですね。一番こう簡単に出る、できることが歩くことなんですよね。それで、自分のペースで歩くと、やっぱり足腰も強くなりますし、ダイエットにもつながってくるものですから、もう1日、12分でいいからっていう話をしてるんですよ。
12分です。
6分行って6分帰ってくるみたいな。それを毎日続けると、1日12分のウォーキングを続けると、だいたい25%の健康力が上がるっていうデータが、研究発表が出てるんですよね。はい。
25%もアップするんですね。
アップするんですよね。それ
一見。
で、さらに、そこに、ストレッチ、10分くらいでいいですから、毎日ストレッチ、こう、激しい運動じゃなくって、体のね、を伸び伸びさせるというか、そういうのを入れていただけると、週に、そうですね、例えば、ウォーキングを週に5日くらい30分動いて、ストレッチを入れていくと、健康力が40%上がるらしいんですよ。
すごい。
すごいと思
また
いませ
40%。
んか？ なので、はい。
そうなんですね。
ええー。
じゃあ、要チェックですね、皆さん。歩くことと、ストレッチと。で、本当に少しでいいんですね。そのね、がっつりやらなくても大丈夫っていうところ。やっぱ続けるってことが大事なんですね。
1日5分、10分動くことを続けていただいて、あとはやっぱり歩きってすごいんですよね。やっぱり私もコロナの間、お家の中に閉じこもってたら、ディズニーランド行った時に2日目歩けなくなっちゃったんですよ。体って衰えるんだなと思っ
なんですね。
て、そこからウォーキング始めました。
ウォーキングの今取り組んでらっしゃる企画のお名前、素敵なんですよね。教えてください。
ありがとうございます。グルポっていう名前で、いつでもどこでも何歩でもっていう形で、はい、キャッチフ
グル
レーズ
ポ。
で、はい。
楽しそうですね。グルポっていう、なんかもう軽快な感じがすごいします。
グル
楽し
ポ
くいきまし
っ
ょうっていう
て、
ね、
楽
気持
し
ちが
く
伝わってき
自由
ます。
にマイペースで歩きましょうっていう感じですね。
ありがとうご
は
ざ
い。
います。今後は神谷さん、どういう サポートですとか、まあ、やっていきたいことですとか、はい、タイミングがあれば、ぜひ教えていただきたいです。
ありがとうございます。グルポのそのウォーキングの方ですね、始めたきっかけがやっぱり体質改善とかのダイエットとかのサポートをしてるんですけれども、皆さん、日々やっぱり動かなくなっちゃうんですね。動く、やっぱり誰かの支えとかがないとっていう形になるので、グループのウォーキングコミュニティとか、あと、続けることって日々の積み重ねってすごい大事ですので、朝、笑顔、2月からなんですけれども、笑顔講座を、ワーク講座を始めようと思って、毎日自分のこうモチベーションを上げるための、笑顔ワーク、声出し、自分褒めとか、お顔のストレッチとか、リフトアップとか、ちょっと朝の15分くらいでご一緒にやれる方はやったり、もう3、5年くらいになるんですかね。朝のストレッチ会8時半から、これも、毎日月曜日から土曜日までやってるんですけれども、やっぱり継続する力を、皆さんに支えていきたいなと思ってます。
すごい盛りだくさんですね。でも本当に毎日ちょっとずつっていうの、やっぱ一番でも続けるのが難しいところだと思うので、サポートしながらっていうのはすごく大きい支えだなと感じました。
ありがとうご
は
ざ
い、あ
い
り
ま
がとう
す。
ございます。ここまで神谷陽子さんにお話を伺いました。永井さん、神谷さんのお話いかがでしたか？
ね、神谷さん、すごいね。なんか発想力と行動力？それって、神谷さんって昔からだったんですか？なんかやってみようみたいにすぐやられるのって。
すぐやるタイプなんですよね。ただそこに継続力が自分でないものですから。
そんなことないよ。
それで、巻き込み型で継続する力をつけてるっていう感じですね。やっぱり一人だとなかなか継続できないので。
ああ、いや、わかる。一人だとね、続かないで。でもそれをね、じゃあ続けるようにって言って、今いろんな取り組みをされてるんですね。グループとかね、笑顔の講座とかね。そう。いや、でも、今松本じゃないですか。この教会やったりとか、神谷さん自身が活動されてるの？グループも、そう？これってどうなんですか？今後の活動としては。
グループは、今後、全国、そして世界に行こうと思ってるんですけれども、自分の地域でやりたいとか、中には、旅しながらグループをしたいとかっていう人がいらっしゃるので、アドバイザー認定させていただいて、一緒に、まだこれから作っていくとこなんですけれども、今年ね、それが目標で、いろんなところで、グルッポってこういう、
グルッ
なんか
ポ、
マー
そ
ク
う。
が、
私も参加したことある。
かわいい、
かわ
あ
いい、
るんで
楽
す
し
けれ
い。
ども、皆さんでね、歩く力と健康力を全体的に、底上げになっていけばいい
す
かな
ごい
と
な。
思ってます。
もう、カメさん、人生楽しいでしょ。
そうですね。なんかどんどん楽しくなってきました。
ちなみに今、カメさんおいくつ？言っちゃダメ？年齢聞いてもいい？
全然大丈夫です。63です。
わあ、すごいな。そっか、でも、教会作ったのが、じゃあ、53ぐらいってこと？
そうですね。
すごい。まだまだこれからですよね。
これからですね。
多
頑張っ
分、
ていき
神
た
谷
い。
さん、あれでしょ？健康寿命と、なんだっけ？
平均寿命。
平均寿命の差が今は13年ぐらいあるんでしたっけ？
そうですね。そこをできたら、5歳差まで持っていきたいなと思って。絶対幸せですよね。本
絶
人
対。
もご家族も。ねえ、絶対
い
幸
や、
せだ
13
と。
年もあるんですね。それ、私、それは確かに長い。
長いですよ
長い。
ね。
ちょっとそう思うと、あんまり長生きしたくないなって思う、ね、思っちゃうんでしょうね。皆さんね。だけど、それが5年になればね。
そうですよ
元
ね。
気で。
本当に自由になる、自分の人生楽しめる時間がね、脳と体が動けば、すごい、いろいろ自由度とかね、いろいろできてきますので。
いや、素晴らしいです、活動が。
ありがとうございます。
ぜひぜひ、笑顔を増やしていってください。
ありがとうござい
ぜひ、
ま
お
す。
話ありがとうございます。
神谷さんについて詳しく知りたい方は、デジタルブックやホームページなど、ぜひリンクからご覧ください。というわけで、私も働ける？ 人生バラ色ラジオ。今回は腸の改善専門家、一般社団法人腸活環境育成協会代表の神谷陽子さんをゲストにお迎えして、ララコンシェルジュ代表の永橋智代さんとパーソナリティ力久由里子でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。